聖会堂の皆さんに感謝をいたします。それでは、御言葉を拝読させていただきたいと思います。今日の箇所は新約聖書ルカの福音書第8章の40節からでございます。少し長いですけれども56節まで拝読いたします。今日のテーマはヤイロの信仰から学ぶことでございます。ルカの福音書は第8章の40節を拝読させていただきます。さてイエスが帰られると群衆は喜んで迎えた。みなイエスを待ちわびていたからである。するとそこにヤイロという人が来た。この人は街道管理者であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと願った。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのである。イエスがお出かけになると群衆が身元に押し迫ってきた。時に12年の長間長血を患っていた女がいた。誰にも治してもらえなかったこの女はイエスの後ろに近寄ってイエスの着物の房に触った。すると立ちどころに出血が止まった。イエスは私に触ったのは誰ですかと言われた。みな自分ではないと言ったのでペテロは先生この大勢の人がひしめき合って押しているのですと言った。しかしイエスは誰かが私に触ったのです、私から力が出ていくのを感じたのだからと言われた。女は隠しきれないと思って震えながら進み出て見舞いにひれ伏しすべての民の前でイエスに触ったわけと立ちどころに癒された次第と話した。そこでイエスは彼女に言われた。娘よあなたの信仰があなたを治したのです、安心して行きなさい。イエスがまだ話しておられる時に街道管理者の家から人が来て言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました、もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は治ります。イエスは家に入られたが、ペテロとヨハネとヤコブ、それに子供の父と母のほかは、誰も一緒に入ることを許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてもよい。死んだのではない。眠っているのです。人々は娘が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑っていた。しかしイエスは娘の手を取って叫んで言われた。子供よ起きなさい。すると娘の霊が戻って娘は直ちに起き上がった。そこでイエスは娘に食事をさせるように言いつけられた。両親がひどく驚いているとイエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。一言だけお祈りをさせていただきます。天のお父様、今日の御言葉を感謝します。祝福してください。ご聖霊がお一人お一人に御言葉が届きますように力を与えください。そのためにこのものをお清めくださるようにお願いします。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。一番最初のところにイエスが帰られると書いてございますが、これはイエス様が失礼ガリラヤ湖の東側の ゲラサというところから西側のガリラヤの方に帰ってこられるということでございます。群衆はイエス様にできたらついていきたかったと思いますが、船はありませんので、イエス様が帰ってこられるのを待ちわびていたわけです。その待ちわびている群衆の中にヤイロという街道管理者がいたわけでございます。彼には12歳ぐらいになる一人娘がいたのですけれども、病気で死にかかっておりましたので、イエス様の前にひれ伏してお願いして、どうぞ家に来て娘を治してくださいとお願いしたわけです。イエス様はその願いを聞いて直ちに彼の家の方に出向かれたんですけれども、群衆の中の長地の女性が現れまして、その人とのやり取りとの間にヤイロの家に行かれるまでに娘さんは死んでしまったわけなんです。しかしヤイロはその試練の中でもイエス様の言葉を信じ続けましたので、死んでいた娘さんが生き返るという素晴らしい祝福、主の栄光を拝することができたわけです。今日はこのヤイロの信仰から神様の祝福を拝する、あるいは神の栄光を拝する信仰というのはどういう信仰なのか、共に学んでいきたいと思うわけです。まず第一に彼から学ぶのはイエスを主と告白する信仰でございます。イエスが神の子であり救い主であることを告白する信仰でございます。8章の41節を見ていただきますと、するとそこにヤイロという人が来た。この人は街道管理者であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと願ったとございます。ヤイロはユダヤ教の街道の管理者でございまして、一般の人たちを指導する立場にあった人でございます。ところが当時の一般の人を指導する人たちはイエス様に敵対してたんです。その理由はイエス様が安息日に病人を治したり、あるいは障害のある人を回復させたり、そのようなことを安息日にしておりましたので、指導者たちはイエス様に敵意を抱いていたわけです。ヤイロはそのような指導者の中の一人であったんですけれども、イエス様の前に行って、そしてひれ伏してお願いしたわけです。ひれ伏したんです。びっくりしたと思います。彼は私たちの先生ではないのか、先生方はみんなイエスに反対してるんじゃないか、一般の人はいざ来ると知らず先生方は反対してるじゃないか、そのような中でヤイロはみんなの見ている前でひれ伏したんです。イエス様を拝んだということです。そうして助けてくださいと言ったわけですね。ヤイロは人にどう思われようと、どのように言われようと、娘を癒してくださるお方はイエス様以外にない、これを信じてたんです。だから神様の素晴らしい祝福に預かることができた わけでございます。まあ聖書によりますと、イエス様を神の子、救い主と告白することは信仰の基本であると言えると思います。キリスト教というのはイエスを神の子、救い主と信じる信仰なのですから、イエス様を主と告白するのは、これは信仰、キリスト教信仰の中ではこれも当たり前のことであるわけですね。これを告白することによって救われると書いてあります。ローマ書の第10章の9節にこうございます。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。イエス様は神の子ですけれど、十字架にかかって死なれました。それは私の罪をあがなうためであったということを認め、イエス・キリストに救いを求める。そうすると誰でも救われるわけでございます。それだけではなく、イエス様はマタイの福音書の第10章の32節33節でこのようにおっしゃいました。ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというような者なら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。ヤイロは人を恐れないでイエス様を主と告白したんです。ですからイエス様は彼の願いに応えられた。イエス様の周りにはたくさんの人がいた。イエス様は教えていらっしゃったに違いありません。しかし彼は人を恐れないで、人の前でイエス様を主と認めてお願いしたので、彼の願いに応えられたわけでございますね。そのようにイエスを人の前で主と認めるということは、これは非常に重要なことでございます。人を恐れているなら、イエス様を主と告白するのはできないと思います。でもイエス様が本当に神である、そうであるならば、私たちは人の前でそれを認めて告白するんじゃないかと思います。私たちはイエス様を人の前で信じていること、イエス様を神と告白するでしょうか。私は十数年前にバングラデシュの富岡宣教師に頼まれて宣教旅行に行って驚いたことがあるんです。あの国はイスラム教の国なんです。それは知っていました。でもイスラム教の国では日曜日は仕事の日なんです。学校あるんです。休みは金曜日なんです。ところが教会に多くの人たちが喜んで集っているんです。考えてみてください。勤めている人たちですね、それが 仕事を休んで教会に来られてるんです。職場でいろいろ言われる人たちがいるに違いないと思うんですね。でも大勢来られてるんです。私はね、日曜日はどんなことがあってもクリスチャンは教会に行くべきだと、仕事に関係なくそれは言ってないんです。言っておりません。私は信仰告白の大事さを言ってるんです。本当にイエス様を救い主だと信じているなら、神の聖霊は私たちのうちに働いて、私は信じていますという告白をするんじゃないか、そして自分から礼拝したいと思うんじゃないかと思うんですね。もう一つ私驚いたことあります。それより前に中国に宣教旅行に行かせていただいたことです。もちろん地下教会なんです。秘密の集まりです。黙って教会に集まります。そこへいた時、牧師先生が先週公安が来て聖書と聖火全部持って行きました。そして集まるなと言って帰ります。その翌週に私行ったんです。いっぱい集まってました。そして先生はこう言われました。ここでは教会に来る人は警察に捕まってもいいという人しか来ません。びっくりしました。私は中国で信仰告白し教会へ来ようと思ったら、捕まってもいいという人しか来ません。バングラデシュの多くのクリスチャン、また中国に集まっている人たちは人を恐れない、人より神を恐れる人だということを教えられました。迫害があるに違いないと思います。しかし彼らは喜んでおられるわけですね。それなぜなのか、人を恐れない、本当にイエス様を信じている、イエス様を告白している人たちだったと言えると思うんですね。ヤイロの信仰から私たちがまず第一に教えられることは、イエス様を主と告白するということの大切さを教えられるんじゃないかと思います。もう一つ教えられることがあります。それは試練を受け止める信仰ということでございます。ルカの福音書の第8章の49節、イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人が来ていった。あなたのお嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は治ります。ヤイロは群衆の前でイエス様を主と告白すると、早速信仰の試練にあったわけです。彼の信仰が試されたわけですね。イエス様が長血の女性の癒しに時間を取られている間に、娘が亡くなってしまったというわけですね。彼がどれほど失望したか想像することができると思います。彼のあった試練は二つあると思いますね。イエス様に対する不信感ということですね。イエス様は私の願いを聞いてくださらなかったのではないかという、その不信でございますね。 もう一つの試練は娘に対する絶望感ですね。万事休すということです。彼はこのような試練にあったんですけれども、その試練を受け入れたわけです。屈しなかったわけですね。もし彼があったこの試練ですね、イエス様に不信感をずっと持って、娘に対する絶望感をずっと持って、もうやめたと、そのように言えば、この後の素晴らしい祝福に預かることができなかったんじゃないかと思うんですね。でも幸いなことに、彼はイエス様が共におられるということ、イエス様がそばで、あなたのお嬢さんは亡くなりました、もう煩わすことはありません、一緒にイエス様がそのことを聞かれたということ、これ分かってたんですね。イエス様も聞かれている。そしてイエス様が、恐れないで、ただ信じていなさい、こう言われている、これが分かったわけですね。そこで彼は神様の助けによってこの試練を受け入れたわけですね。私たちもイエス様を信じると、みんな試練に遭うと思いますね。信仰がテストされるんです。信仰の試練のテストは基本的に私たちの信仰を整え、成長させるという神様のご計画で試練が与えられると思います。このヤイロのためにもイエス様は計画を持っておられたと思います。私の個人的な理解なんですけど、このヤイロの信仰と数週間前学んだ百人隊長の信仰を比べると相当違うことが分かります。百人隊長は自分のしもべが死にそうだとイエス様に頼むんですけど、彼は直接イエス様のところへ行ったでしょうか。行かなかったですね。私はローマ人で異邦人で、そんなイエス様の前に出ることはできませんということで、彼はユダヤ人の友人を使わせてお願いしました。イエス様は彼の家に行こうとしましたが、彼はイエス様が自分の家に来られようとしているときにやったことは、どうぞ私の家においでにならないでくださいと、私の家にあなた様をお入れする資格は私はありません、ただお言葉だけをください、それで治ります、ただお言葉だけをください、それで治ります、そう言ったわけです。それがあの百人隊長であったわけです。またこのヤイロの娘のよみがえりの前に12年の長血の女性ですね、彼女は群衆に紛れ込んで後ろの方からイエス様に近づいて、そして着物の房にでも触るなら癒されると信じたと書いてあります。この百人隊長の態度と、また12年の長血の女性の態度と、このヤイロの態度を比べるとだいぶ違うことがわかると思います。イエス様は群衆に対してお話をされていたのに、彼は強引にやってきました。そして割り込んだ形で、確かにひれ伏したんですけれども、強引に頼みました。イエス様は家に来てもらわないといけない、そうでないと治らない、言葉だけで治ると、そこまで彼は信じていなかった。イエス様は彼に計画があったんです。 私はそれ以上のことができる、それを彼に知ってもらいたい、そういう計画があったと思います。私たちもね、試練に遭うんです。試されるとき、辛いと思いますね。でも神様は私たちに計画がある。しかも私たちは耐えることができない試練に合わせられることはないと書いてあります。あの有名な第一コリントの第10章の13節を見たいと思います。第10章の13節、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道もつないでくださいます。私たちは試練に遭うと、私ほど厳しい試練にやってる人はいないじゃないか、私のこの試練は特別じゃないか、そういうように思うことがあると思うわけです。みんな自分が可愛いですから、本当に私みたいなこんな試練にやってる人はいないだろうと、そういうように思いがちだと思うわけです。しかしながら神様は真実ですから、特別な試練はないと書いてあります。私だけ特別という試練はない。神様は目的があって、私たちに耐えられない試練に合わせられることはない。それとともに耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださっていると書いてあります。ヤイロはね、本当に娘が亡くなったと聞いたとき、どれほど失望したか察するにあまりある感じがいたしますね。しかしね、イエス様は自分の願いに応えて一緒に歩いてくださったんです。イエス様は共にいてくださるんです。イエス様は家に行ってくださる。そして何よりも恐れないで信じなさいと言われている、この言葉で試練を受け止めたということを学ぶことができると思うんですね。もし彼がこの試練自分のためと思って受け止めることができなかったら、神様の栄光を拝することができなかったんじゃないか。いや、本当に試練というのは辛いものなんですね。みんなあります。それは神様のご計画なんです。みんな適当なんです。耐えられない試練はないんです。私は今までいろいろな試練私なりにあってきたんです。でも私のために一番必要なものだったとはっきり言うことができます。絶対無駄なものはなかった。これは私のためであって、これはちょうどだった、こういうことができるんですね。お互い試練というものは辛いものなんです。でも神様は私たちを愛してくださっており、私たちに素晴らしいご計画が終わりでございます。ですから私たちは神からの信仰のテストを信仰によって受け止めることができますように。私は心から個人的に確信していることがあります。それは何が人を変えて何が人を偉大にするか、それはその人に与えられた試練をその人が受け止めた、 それがその人を変え、その人を偉大にすると思います。人を偉大にするのは教育ではないと思います。人を偉大にするのはその人の能力じゃないと思います。家柄でもない。人を偉大にするのはその人に与えられた試練をその人が信仰によって受け止めたとき、その人は偉大になると思います。ヤイロの信仰から私たちが学ぶ第二のことは、試練を受け止めるということの大切さでございますね。もう一つ教えられること、それは自分を主に委ねる信仰ということでございますね。御言葉に委ねるということです。8章の50節、これを聞いて、マルコの福音書によりますと、その話の言葉をそばで聞いてとなっています。その言葉とは、あなたのお嬢さんは亡くなりました、もう先生を煩わすことはありません。その言葉を、その話の言葉をそばで聞いて、イエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は治ります。イエスは家に入られたが、ペテロとヨハネとヤコブ、それに子供の父と母のほかは誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてもよい。死んだのではない、眠っているのです。人々は娘が死んだことを知っていたので、イエスをあざ笑っていた。しかしイエスは娘の手を取って叫んで言われた。子供よ、起きなさい。すると娘の霊が戻って、娘は直ちに起き上がった。それでイエスは娘に食事をさせるように言いつけられた。両親がひどく驚いていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。ヤイロは娘が亡くなったと聞いたとき、本当に正念場に立たされたと思います。しかしね、彼は娘は亡くなった、もう先生に来ていただく必要はありません、これ聞いたときね、彼は自分の先入観、経験による考え、これを捨てたわけです。イエス様の言葉を信じたわけです。恐れないで、ただ信じなさい、そうすれば娘は治ります。これを信じたわけです。皆さん、娘は死んでるんですよ。人間的に考えたら万事休すであるわけです。そのような状況の中で、恐れないで、ただ信じなさい、そうすれば必ず治りますと言われたんです。彼はね、経験か御言葉か自分の考えか御言葉か、そのような時にイエス様の御言葉を信じたわけですね。だから神様の栄光を拝することができた、言えると思います。人間はね、私たちは皆自分の経験とか常識とか計算とか、そういうもので生きていくと思います。自分の状況を見ながら判断していくと思います。でも本当の信仰というのは、状況を見て信じるのじゃない、御言葉を信じて生きていく、これが信仰じゃないかと思いますね。 イエス様は私は天においても地においても一切の権威与えられたとおっしゃいました。神の御子でありながら私たちを救うためにこの世に来られ、そして私たちのために十字架で死んで罪をあがない、葬られ三日目に死者の中からよみがえり、死に勝利されたお方であるわけです。一切の権威はイエス様の御手の中にあるんです。イエス様は病について権威を持っていらっしゃるだけじゃない、死についても権威を持っておられる。ヤイロはイエス様は病を癒す、それ信じていたんです。でも死人を生かすというところまで信じていなかったんです。ですからぜひ来てくださいと言いました。でも彼はイエス様の恐れないで、ただ信じなさい、そうすれば娘は治ります、この言葉を信じ、この言葉にかけたんですね。そうしたとき神様の素晴らしい栄光を愛することができたと言えると思いますね。信仰というのはね、神の言葉を信じることです。神の約束を信じることです。自分の状況がどうであれ、神の言葉はどう言われているか、それを知ってそれに信頼を置くわけです。私たちは環境に支配されて生きているわけです。でもイエス様はその環境も支配されているんです。不可能を可能にすることができる神なのです。だから信じるということに終わりはないんです。病気である、イエス様は治される、それ信じることができる。でも死んでも信じ続けることはできる。信じるということに終わりはない。求めなさい、求め続けなさい、そうすれば与えられる。信じるということに終わりはないです。これで万事休すというのは信仰にはないと私は思います。皆さん、私たちはお互い本当に厳しい世の中に生かされているわけです。本当に荒波が押し寄せてくるわけです。強い風が吹いてくるんです。そのために私たちは揺れ動かされるわけです。でもそのような荒波もそのような嵐もイエス様は支配されているんです。そのイエス様の言葉を荒波の中におりながら信じるのが信仰じゃないですか。ヤイロはね、イエス様は素晴らしいって、主の皆は本別かな、私は全存在を挙げてこれからイエス様に従うと言ったんじゃないかと私は思います。皆さん、私たちはどうでしょうか。主は生きておられる、主は私たちの祈りに応えてくださった、これは奇跡だ、こういうようなことを私たちは体験したことがあり、また体験しているでしょうか。これは素晴らしい、主は本当に生きておられる、私の祈りを聞かれた、このような素晴らしい祝福や体験をして生きようと思うと、やっぱりイエス様は神の子主であるということを告白するということ、それから主が私たちに与えられた試練を受け止めていく、この中にも主は共にいてくださる、耐えることのできない試練はないと言ってその試練の中に踏みとどまる、そしてイエス様が聖書を通して私たちに 約束しておられるこの約束にかけていく。周り見たら厳しい、それが目に入ってくる。また厳しい声も耳に入ってくる。でも主はそれらを支配されている全能の神である。恐れないで、ただ信じていなさい。そのように信じ続けていたとき、私たちもそれぞれ主は素晴らしい、主は祈りに応えられた、私はこれからもイエス様にどんなことがあっても従っていこう、こういうふうに言えるんじゃないかと思いますね。ヤイロの信仰から私たちは何を学ぶでしょうか。私たちは人の前でイエス様を告白しているでしょうか。もちろん信じたばっかり告白なかなか難しいと思いますね。私イエス様を信じてその翌日行くときに声かけられたんです。私教会向かってたんですね。買い物に行くんかって言われた。あ、そうや、言いました。それからね、聖書をすぐ買いましたね。電車に乗っている時に、その頃創価学会の人がものすごく多かったんです。そして御書というのを持ってましたね。私ね、聖書と書かれたそこだけ手を置いてカバンなかったから隠してたんです。私そんな時ありましたね。皆さん、あなたは学校でクリスチャンだって、イエス様信じてる、教会行っていらっしゃる、それおっしゃってます？職場でそれおっしゃってます？言わないということは人を恐れているということです。私たちはね、試練必ず受けるんです。でも主は共におられるんです。耐えられない試練ないんです。脱出の道が同時にあるんです。私はその試練の中で踏みとどまることができるでしょうか。そして私たちは不可能と思われるような状況の中で神の御言葉を信じることができるでしょうか。イエス様は私たちと共にいらっしゃるんです。恐れるな、私はあなたと共にいると、こうおっしゃってるんです。このお言葉を信じ、主の約束に信頼を置いて、そうして神様の祝福に預かり、神は祈りに応えられた、神の御言葉は真実である、こういう体験をしながら歩んでいきたいと思うわけです。お祈りをいたします。天皇父様、私たちはさまざまな課題があります。でもそのような中でイエス様は恐れるな、私はあなたと共にいると励ましてくださることを感謝いたします。試練にあっても神様は素晴らしい私たちのためにご計画を持ってくださっていることを感謝いたします。どうかその試練に踏みとどまることができますように。そして私たちは揺れ動くこの世の中にあっても御言葉に立ち、御言葉にかけて生きていくことができますように。そして主の栄光を拝することができるように助けてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではなす様へ長胸をお立ちいただいて賛美したいと思います。そしてこの歌を歌いながら、今日神様が心に語って励ましておられることがあれば応答いたしましょう。イエス様を信じること、
バプテスマ決心すること、すべてを委ねること、何でも神様が心に語られたら応答いたしましょう。一節、なしたまえ長胸据えつくり我が主よ我が